恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。昨年の2月から始まりましたマルコの福音書の連続の公開説教が今日最終回を迎えました。次のシリーズは今祈りながら主の導きを待っていますので、皆さんも祈って期待していてくださるようにお願いします。私たちが地上の生涯を終えて天国に召されるとき、どんな思いでその最後の時を迎えるでしょうか。まだ死ぬわけにはいかない、まだなすべきことが山のようにあり、成し得たことはあまりにも少ないとですね、そんな思いになるんじゃないかなと思いながら心配なのですが、イエス様は死を直前に控えまして、このように祈っています。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。こんなふうに最後の時に言えたら素晴らしいですね。あの伝道者パウロはそのように言い得た幸せな人物でした。遺言のようなテモテへの第二の手紙の中にこう彼は書きました。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。こう言い得るためには私たちはどんな毎日を送らねばならないんでしょうか。何よりもイエス様のお言葉の祈りの言葉のように、あなたが私に行わせるためにお与えになった技、またパウロが言っている走るべき道のり、私たちが一体何のために生きるのかっていう神様の私たちに対する御心っていうのをしっかり知るっていうことと同時に、一日を一生として本当に毎日毎日を真剣に主に従って生きていく以外ないと思うんです。さてイエス様は父なる神様から与えられた技を成し遂げられました。しかしそれで全てが完了したわけではありません。十字架と復活で成し遂げたその技を今度は弟子たちの手で全世界に持ち運ぶという働きが続くわけです。弟子たちを用いてその働き、技を継続されるイエス様のお姿を私たちは今日見るのです。イエス様が用いる弟子たち、それは決して立派な理想的な者たちではありませんでした。前回学びましたように14節、しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。不信仰と固くなな心の持ち主、こんな弟子たち、イエス様は彼らを責めました。今日もイエス様は私たち以外にその働き手を持っていません。私はダメです、口下手です、勇気がありません、人の目や口が怖いのです、忙しくてそんな余裕がありません、誰か他の人を用いてください、そんな私たちをイエス様は責められます。イエス様から心責められますと、私たちは私はダメなんだとこう落ち込んでしまうんですけども、いえ、イエス様は弟子たちを責められたその後で15節が続くわけです。それからイエスは彼らに、すなわち彼らの不信仰と固くなな心をお責めになったイエス様は、その彼らに全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられたわけです。誰でも心にイエス様の責めを感じる、そういったことがしばしばでしょう。しかし同時にイエス様から責められながらも、実はイエス様が私たちを責めるということは私たちをまだ諦めてはおられない、 いや、私たちを信頼して私たちに使命を与えているからこそ責められるんだっていうことを知るのです。そのことを知って、私たちも与えられた使命を本当に果たしていきたい、行こうとですね、立ち上がるべきです。さあ、イエス様はそんな弟子たちに全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられたのですが、この御言葉をもう少し詳しく見てみましょう。何を述べ伝えるんですか？今の御言葉によれば何ですか？伝えるべきは福音ですね。福音を述べ伝えなさい。福音っていうのは幸福の訪れ、良いニュース、グッドニュースですね。私たちが伝えるべきは政治の話でも、経済の話でも、成功者になる方法という話でも、良い子供を育てる方法でも、幸せな家庭づくりでもなくって、何よりも福音を伝えるべきです。福音とは何ですか？第一に、この天と地を作られた誠の唯一の神様がおられるっていうこと。そして第二に、私たち人間はこの神によって作られ、神のために作られたのに、私たちはこの神に背いて罪人、罪を犯している。神はこの罪を決して見逃さないで、罰を罰されるお方。しかし第三に、神はこの罪人のこんな私たちを愛して、私たちのために神の一人子イエス・キリストをこの世界に送り、私たちの罪の身代わりとして十字架にイエス様をつけて、イエス様は死んでくださり、確かな救い主、誠の神であることを表すために三日目によみがえったということ。第四に、このイエス・キリストを信じるならば、いや、信じるだけで罪許され、神の子供とされ、永遠の命を持つということ。そして第五に、信じる者はその信仰の証としてバプテスマ、洗礼を受けなさい。16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。伝えるべき福音の中には、信じてバプテスマを受けなさい、はっきりとその信仰を表しなさい。私は信じています、心の中で信じています、いいえ、信仰というのは心の中で信じるだけでなく、はっきり口で言い表しなさい。また従順を持って神様にその信仰を表しなさい。その従順の第一歩が神の命令である、イエス様の命令である、信じてバプテスマを受けなさい。私たちはこのような福音を語るべきです。ではこの福音を誰に語るべきですか？聖書の御言葉によれば何と書いてあるでしょう。全世界に出て行き、すべての作られたものに。この福音は全世界のすべての作られたものに伝えるべきです。世界中のどの国、どの民族でも、また大人も子供も老人にも、どんな職業の人にも、男も女も、資本主義の国の人たちも、また共産主義の国の人々も、イスラム教徒もヒンズー教徒も仏教徒も、また異端者と言われる人たちにも、この福音を伝えるべきです。今から200年ほど前に、イギリスの小さな町に一人の若い靴屋さんがいました。毎日小さな腰掛けに座って靴を作りながら、自分の目の前の壁に掛けられている粗末な世界地図を見て、世界の国の人々のために祈りながら仕事をしていたんです。そして彼の心は、特に大国である本当に多くの人たちが住んでいるインドに引きつけられていました。靴を作りながら毎日インドのために彼は祈っていたんです。そして祈りの中で、神様はこの私をインドへの宣教師として導いておられる、インドに行って福音を伝えようとですね、招いていらっしゃるっていうことを確信するようになりました。イエス様は全世界の人のために十字架で死んでくださった。全世界の人たちにその福音を伝えねばならない。彼はさらにこうよく祈りながら1年間、しっかりですね、その確信を確かなものとした後に、自分が所属しているその大きな教団のですね、この年会の代表が集まってくる、集まるですね、この総会に出席しまして、彼は立ち上がったのです。その名前はウィリアム・カーレーと言います。神は この私をインドに召しておられます。イギリスからインドへの最初の宣教師として私を使わせてくださいとですね、皆さんに証しをしたんです。そうすると出席した人たちはみんなですね、この若い男にですね、冷たい目で、この何を言うかこの若造は。そして結局彼をインドへの宣教師として派遣することを反対して拒否してしまったのです。それでも彼は立ち上がって、ぜひ私をインドに使わせてください、数百万数千万の人々が失われたままでいるのです。そうするとこのあまりにも情熱的な若者、これを見た議長は、若者どうぞ座りなさい、もし神様が異教徒を救おうとされるならば、あなたの助けがなくても救うことができます、なんていう悲劇的な考え、悲劇的な決定がここでなされたでしょうか。しかし彼は神様の召しを確信していましたので、そういった人間の言葉に負けませんでした。2年後彼はインドに宣教師として乗り込んでいくのです。このウィリアム・カーレイこそ国外宣教運動の父と呼ばれる人物で、このカーレイの後を継いで続々と宣教師たちが全世界の福音の伝えられてない人たちのところに行くようになり、そしてこうしたカーレイの影響によって日本にも宣教師が入ってきたわけです。私たちのところに福音が伝えられた、そのずっと遡っていくと、カーレイのその立ち上がったその証があったわけです。神様の御業を自分の一つの教会の中とか、自分が住んでいるこの町の中に縛ってみることは悲劇的なことです。神様は世界大の働きをなさる方で、そして私たちもこの神様に使えるものとして世界大の視野と構想をですね、また祈りを持っていなくてはならないのです。人の働きの一章の八節、ちょっと開いてみてください。もう少し後の方です。人の働き一章の八節、208ページというところです。お開きになった方でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。人の働き1-8。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。はい。有名な素晴らしい箇所なんですが、私はこれをちょうど水の上にですね、こう石を投げるとそこにこう波紋がこう広がって、だんだんだんだん広がっていきますけれども、ちょっと福音っていうのはその波紋のように、このエルサレムから始まってユダヤ全体に、サマリア地方にまで、そして地の果てにまでとですね、この順々に広がっていく福音の働きっていうふうに捉えていました。確かに人の働きを見ますと、その順番でですね、ずっと福音が広がっていく様を見ることができるんですが、ところが英語の訳の聖書を見てて、と思ったんです。英語のこのところを見ますと、一番先頭に BOTH、both、そしてその後に and、and、and と続くんです。both というのはどういう意味でしょうか。同時にという意味なんです。エルサレムと同時にユダヤ全土、と同時にサマリア、と同時に全世界、地の果てにまで。もともともそのような実は書き方なんですね。私たちは今はエルサレムで一生懸命ですから、他のことまで気が行きません。いいえ、その御言葉によれば同時にこの内灘泡崎、その働きを私たちは確かにエルサレムとして中心にすべきです。でも同時に金沢全体を私たちは祈るべきです。いや、同時にこの石川県全体の働きを覚えるべきです。と同時に北陸全体、と同時にこの日本全体、いや全世界の働きを私たちはいつでも同時に覚えるべきです。もちろん実際にじゃあ同時に全部のことをしようかっていうとできないでしょう。でもいつでも私たちはですね、ここが忙しいから、ここにもまだ福音を聞いたことがない人がたくさんいるから、他のことはまだ後回しです。いいえ、後回しにはしてはならない。確かに具体的にできるのは後かもしれない。でも私たちは同時にそういった働きも覚えていかねばならない。それが教会の使命。 どうぞ、私たちは小さい小さいですね、世界でだけ物事を考えてですね、それで良しとすることがないように。さあ、イエス様のお言葉です。全世界に出て行き。イエス様は私たちに対して出て行きなさいと命じられました。この私たちの傾向というのは、いつでもこう内に内にこもるといいますか、私たちの心っていうのは何かあるとこう内側にこもる方向に行くのが私たち罪人の性質みたいです。しかしイエス様はそんな私たちの傾向を知った上で、出て行きなさいと命じられるのです。出て行くには3つの意味があります。第1番目に、心の目を外に向けなさいっていうことです。第2番目に、今座っているところから立ち上がりなさいということです。私たちはこう座っている、今いるところにこう座っているのがはるかに楽です。そんな楽な私たちに向かって、時にはさあ、その楽に座り込んでいるところから立ち上がりなさいっていうですね、掛け声が必要の場合があります。イエス様が十字架にかけられるその直前、あの最後の晩餐の席、イエス様にとってはあの最後の晩餐の席に座っている方がずっと楽だったでしょうし、弟子たちも楽だったでしょう。なぜならその後にあの苦しいゲッセマネの祈りがあり、カルバリのあの十字架があるわけですから、座っていたいです。でもヨハネの福音書の14章の31節を見ますと、立ちなさい、さあここから行くのです。私たちの心の中にも本当に座り込んでしまいそうな私たちの思いを叱咤激励するような、立ちなさい、さあそこから、あなたの安穏としているそこから立ち上がるんです、行くのですという掛け声が時には必要ですね。まあ、年にこうした伝道会があるということはとても良い掛け声をかけるですね、機会でしょう。さあ私たちは座り込んでおられません、立ち上がりましょうよという良いチャンスです。そして第3番目の出て行くっていうことは、もちろんその人のいるところに出て行くっていうことです。漁師が漁のために海や川に出ていくように、私たちも人のいるところまで出て行って福音を彼らに手渡していくわけです。イエス様は全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じた後に、イエス様は言っても命令を与えると、その命令を行うことができるように、その力も約束される方です。ただ命じておいて、このやれやれっていうんではなくして、同時に力も約束されます。17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人を癒されます。確かにイエス様の選ばれた十二弟子、この使徒と呼ばれる人たちは、この後使徒の働きを見ていきますと、福音を語っていくとき、このような印、不思議をですね、伴って伝道しました。悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、この蛇をつかみっていうのは、パウロがマルタ島でマムシに噛まれたときに死ななかったという出来事があります。この毒を飲んでも決して害を受けないっていう実例を見ることはできませんけれども。ある人は、ここに出てくるこのような言葉をですね、自分に適用してしまいました。人々の前で、私は信じていますので、毒を飲んでも害を受けませんって飲んで死んでしまいました。蛇に噛まれても死ぬことはありませんってですね、毒蛇をですね、かまして、そして死んでしまいました。そんな時、言い訳がちゃんと用意されてまして、まあ、死んだ人は言い訳はできませんけれども、その周りにいる人は、ああ、彼は信仰が足りなかったから、ですけど、自分の信仰深さを証明するために蛇に自分をかませるっていうのは愚かなことです。これはサタンの誘惑、あのイエス様に対するサタンの誘惑と同じですね。サタンはイエス様を宮の頂に立たせて、そしてお前は飛び降りてみよう、お前は神の子だろう、神の子だったら飛び降りても決してその足が地に叩きつけられることはないとあるから、飛び降りてごらんと言った時に、イエス様はサタンに向かって、あなたの神を試みてはならない。本当に 信仰というのは、ショー、見せ物ではありません。自分の信仰深さをそのようなショーのようにして見せびらかすことは決してできません。許されません。ですけど、本当に主に私たちが従って働きを進めていくとき、主に従っていくとき、主は御言葉とともに不思議な力をですね、表してくださる。それは今でも主の前に私たちは期待していきたいと思うのです。何よりも本当にですね、福音に伴う聖霊の力、人の心を本当に御言葉が捉えて、イエス・キリストを信じるように導いてくださるっていう、この奇跡は最大の奇跡だと思います。弟子たちはイエス様の御言葉に従って、単純に従って出て行きました。20節。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。私たちがこう宣教、伝道っていうことを考えるとき、なんとなく伝道を私たちがこう企画し、私たちが主催して、その働きにイエス様どうぞ助けてください、力を貸してくださいとこう考えがちです。来週はこう美穂さんをお招きして、11月の3日にはこの教会で、4日には読売ホールで、読売ホールの方はですね、参加する13の教会が全部がこう主催教会になって共同で開くものですが、そうやってですね、主催内灘聖書教会とか、主催金沢とその近辺にある教会なんていうふうに書くとですね、いかにも私たちがやるんだっていうような表現なんですけども、実は一切の伝道の働きっていうのは、私たちが実際には主催じゃないんですね。19節。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて、神の右の座に着かれた。イエス・キリストは天に上げられて、父なる神の右の座、なわち権威の座に着かれた。このイエス様の権威、このもとに、伝道の働きは開かれるものです。行われるものです。今度開かれるこの伝道会も、どうぞこれはイエス様主催なんだ、私たちはその働きに参加させていただき、その働きの一端を担わせていただく、真の主催者はイエス様なんだということを覚えたいのです。ただ私たちができることは、この弟子たちのように、彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。ここまでが私たちのやれるところです。ただ単純に出て行って福音を伝え、伝道会を開き、福音を伝える機会を作っていく。私たちはただその分を果たしていけばいいだけで、そこに主が働かれるのです。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。先週、私、留守をさせていただいて、比嘉兄弟が奨励をされて、後でテープを聞かせていただきまして、とてもいろいろ恵まれました。その中に、彼が毎年開かれる夏のキャンプ、春のキャンプを楽しみにしていた。しかし、一番最終日が嫌だったというですね、ことに一節がありました。なあち、その集会の時には必ず決心をですね、募らされる。イエス様を今日信じる人は手を挙げなさいとですね、このあれが嫌で、そういうところからですね、どこかの牧師が本当に追いかけてきて、信じるかとですね、追いかけてきたとですね、あれが嫌で、ほっといてほしいとですね、彼の言葉の通りに言ってるんですが、ほっといてほしいと考えたらしいんですが、私は全然そんなこと覚えていません。伝道集会の時に、私もいろんな教会の伝道会に招かれて、特にその最後に決心を募るという場面があります。やっぱり伝道会を開く側で考えれば、やっぱりこうやって1年に1回2回、本当に乗り込んで準備して開く伝道会に、はっきりイエス様を信じる決心者がこう出てきてほしいわけです。今までこう曖昧だった人が、伝道会の機会にはっきり私はイエス様を信じますという意思表示をしていただきたい。そういう願いがありますから、講師としても やっぱりこうどうぞ手を挙げてくださいとですね、こう今日イエス様を信じる人は手を挙げてくださいとか、ある場合には立ち上がってくださいとか、ある場合には前に出てきてくださいとかですね、この打ち合わせをしてそのようにするわけです。講師としては非常にこれは辛い場面なんですね。昨年でしたか、馬場康先生をお招きした伝道会、とても辛かったです。馬場先生は目が見えないので、目をつむったままというか見えないままでこう招きをするわけです。そして私はその横に立って一人手を挙げたらちょっと合図をするようになってたんです。でもあの時誰もイエス様を信じますと手を挙げなかったんです。ですから私手で合図をできなかったんです。そうすると馬場先生は非常にですね、こう辛かったんですね。どうなんだっていう感じで馬場先生の方から手をついてきたんですね。あの場面っていうのは本当に辛いんですね。例えば伝道会の時に今日イエス様を信じる人はどうぞ手を挙げてください、上がらない。そうするとですね、やっぱり講師の心の中にですね、私の説教がまずいから今日誰もイエス様を信じる人はいない、そんな思いがこうふっと出てきますし、この会衆の中にもしらーっとした雰囲気が流れるわけです。あれが嫌でこの招きをしないっていう先生もいらっしゃるんですけども、ですけどよく考えてみると、この決心者が与えられるか与えられないか、それは講師の問題でないんです。その部分はもう神様の部分です。ただ私たちとしては伝道会とかいろんな機会に決断の時を与えるっていうことはとっても大切な、これも福音を伝える福音の一部です。イエス様の話をして、信じるか信じないかあなたの自由だからどうぞ勝手にしなさい、これはいけないんですね。パウロも、私はあなた方に懇願します、神の和解を受け入れなさいとですね、本当に懇願するようにして、どうぞ今この福音を受け取ってください、神様の準備した救いを愛を受け取ってください、どうですか今ですよとこう提示するわけです。この招きが嫌だっていうですね、この人はいるかもしれませんけど、でも好きとか嫌いとかそんな部分ではなくして、これは私たちはですね、福音を伝えるとき決断を迫るっていうことは大切な場面です。しかし信じるか信じないか、それは神様の部分です。ですから本当にですね、決心者が与えられなくてもですね、神様を見上げて主を褒めたたえて、思いも知らないところで手は上がらなかったけど心の中で一生懸命手を挙げてる人がなんかいるものなんですね。さあ最後のところ、別の追加文、実際にはこれは8節の後にのついている写本があるということなんですが、お読みして終わりたいと思います。さて女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間の人々に早速知らせた。その後イエスご自身彼らによって清く朽ちることのない永遠の救いの訪れを東の果てから西の果てまで送り届けられた。素晴らしい御言葉です。イエスご自身清く朽ちることのない永遠の救いの訪れを東の果てから西の果てまで送り届けられた。伝道の働きはイエスご自身の働きです。しかし彼らによってなんですね。イエス様は今日もあなたによってこの素晴らしい喜びの訪れを送り届けようとしています。私たちのところまでこれを送り届けられてきました。誰かの手を通してあなたのところにイエス様の福音が届けられたんです。今度は私たちがそれを送り届けたいと思います。一週間後の伝道会のためにどうぞ具体的に皆さんの心の中に誰に送り届けようか、誰にこの御美穂さんをお招きしての伝道会をですね、ご案内しようか、どうか具体的に一週間考えて祈って備えて近づいて案内を本当にして教会にお招きしましょう。ぜひ皆さん一人一人が立ち上がって出ていきましょう。お祈りします。全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そして彼らは出て行って、天の父様、この朝私たちにイエス様の大命令、 大宣教命令と呼ばれる、天に上げられる前の本当に重要な教会に対してクリスチャンに対して与えられたこの命令を聞くことができ、ありがとうございます。その命令のゆえに、なんと2000年経った私たちのところにまで、あの中近東の小さなところから、この日本のこの地方まで、あなたの福音が届けられてきました。西の果てから東の果てから、本当に送り届けられてきたこの驚くべき喜びのニュースの上に、ありがとうございます。こんな私たちを愛して、イエス・キリストが十字架に死に、よみがえって今も生きて私たちを愛していてくださる、人々の待っているこの喜びのニュースを、私たちのところで留めてしまってストップしてしまうことがないように、どうかさらにバトンタッチのように次の人に送り届けることができますように、導いてください。福音の聞く機会の良いこの秋、1週間後に控えているこの伝道会のために、神様、あなたが他の誰でもないこの私に立ち上がって行きなさいと命いておられるあなたの御声を聞いて、具体的に愛する家族やまた友人や近隣の方々に声をかけていくことができますように、導いてください。そして本当にこのところであなたに出会い、新しい喜びの人生に入る方々が多く与えられますように、神様、どうか働いてください。用いられる子美穂姉妹を、どうか主が豊かに帰り見てくださり、巡回伝道をずっと和歌山からその辺りで今週なして、その後でこちらに回っていらっしゃいますから、疲れていらっしゃると思います。その健康を支え、その喉を支え、その魂を支えて豊かにお持ちくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。